はい、皆さん、ドイラジは映画凡人が集うしラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、好きな球団といえば
ないっす、
ないです。こたつと、
うわ
ー、ない、おまけと、
ないけどバッファローズのポンタを応援したい私、マリと
地元が近いんで一応カープは好きです、ハタと。
よくわかんないけど WBC の日本チームはちょっと勝敗が気になっちゃうタンタンです。あ、
そういう子を困ったのか。
この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛しないよりも映画なしでは生きられないからになってしまった通称映画凡人たちが集まって、全くもってみのない話をスキャッテンお届けする映画強かったトークバラエティ番組です。イエーイ
イエイ。
今回も、クラウドファンディング支援していただきましたエリア53の提供でお送りしております。待って、なんか言っちゃった、もういいや。8月10日になりました。ラインナップご紹介いたします。まずドイフェブレットシングス、マリッペ、私です、マリッペ、
はい。
そして、その次ですね、暗い映画、こちらはエリア53からお題選んでいただきました、頑張れベアーズです、頑張れという気持ちです。それでは参りましょう、第124回ドイラジースタート。いや、ほっ。
この番組はエリア53の提供でお送りいたします。
そう、なんか最近どこ行ってもさ、夏休みなんだろうなっていうさ、なんか若い子たちがわっといる感じがうんざりなんですよね。
なんか映画館に若い子ほんと増えますよね。
あのね、この時間絶対空いてると思って行くとめっちゃ混んでたりして、でみんな若いみたいな、でもう若い子たちはもうね、もう全体的にもう、もしかしたら偏見かもしれないけどね、マナーダメですよね、やっぱね。
それは偏見ですかね。
これはアウトマナー。
偏見です。
偏見です。
そうですか、すいませんでした。でも大体ちょっとね、やっぱり、まあ、だから率は上がるなと。
そう、あのあれね、あんまり普段ね映画館とか行かないから、そうそうそう、友達同士と夏休みだして夏休み映画行くとかになった時に。ね、あんまり行かないからこう家で見る、友達同士で見に来る感じで、
うん、
べしゃくりにしながら見るとかの、
そうなんだよ、ね、
子たちはいるかなとか思うかな。う
ん、まあ、この間前の席に足掛けてる子いましたからね。
おー、あら、
前に人が座ってないことをいいことに足を乗っけて、
なるほどね、
靴脱いで足乗っけて、はいはい、すごい格好で見てんなみたいな。
おうちモードね。
おうちモードで、
だおうちで見たらいいんだよね。
まあでも限度はもちろんありますけど、映画館に来てなんか前の席に座ってる大人になんかちょうどなられたみたいな思い出作られるよりは、楽しい思い出として残してまた映画館に来てほしいから、ある程度は目をつぶりたいなって私は思ってますね。もちろん限度はありますよ、
まあね、う
ん、座席に足乗っければもちろんアウトですけど、
う
ん、
だから乗っけた瞬間に電気走るみたいな仕組みを作り、
毒針毒針
じゃんってこう何か出てくるみたいな、
解毒するには出ていくしかないっていう、
ね、なんかちょっとこう世代間ちょっとバチバチみたいなのも嫌だから。
そうですね、まあ、ただ僕も子供の頃ね、マナーが良かったかって言われると、
そうでしょ、
良くなかったとは思うんですよね。
だから誰でもそういう時期はある。
だからそう、確かにね、ちょっとある程度は許容を したい、大人としてっていうね、
そうそうそう、
あるけど、逆に大人として注意したいっていうのもね、
そう、もちろんそういう場面もありますし、
ね、注意できなくなってきてる大人っていうね、大人の注意離れ、うん、いい言葉じゃないですかこれ。いや、注意する大人マジで減ったよ。
納得できる形でねっていうことですよね。
あ、そうだよ、もう理不尽なあの叱りではなく、
それはいっぱいいますよね、
うん、ダメだよここ走ったらとか言うやついなくなったなっていう、っていうか、うん、その役割がもう俺らに回ってきたってだけなのかなっていう感じではあるんだけど、
それはあるけどね、
うん、じゃあ言うぞっていう、ほら口先女が来るぞみたいな、そういう感じ違うか。
いや、
あの手の脅しって聞いてるんですかね。
でも今もやっぱ階段ってね、流行ってはいるから、うん、機能してはいるんだろうけど、でも訴えられちゃうのかな、そういうのも。やっぱ知らない人にね、なんか
脅迫みたいな、
そう、なんか怖いこと言われたんですけどって通報とかされちゃったりしてさ、怖いね。俺今ベンチとかで休んでても通報されたりするじゃん。
へ
え、そうなんだ。
そう、ママ友みたいな人たちがさ、井戸端会議みたいなしてるときに、ちょっといつもいない人がいますみたいな。
まあまあ不審者見かけたらご連絡くださいよ、うんうん、もうそれで言われちゃうんだ。
そうそう、でごめんなさい、あの 公園で休憩するのってダメなんですかみたいな。
公共の施設ですよねみたいな。
これで通報されるんですかって。公園って何ですかみたいな。
されたんですか。
あ、僕はされてないです。僕は
ネットで
なんか実感ある感じで。
公園で納豆を食べてた。あ、
なるほどね。
いや、僕はもう
公園で納豆は食べましたか。
食べてないです。
あれ
食べて来いとか言われました。
食べて来いと
か
言われた。
あと全然関係ないところでの職質はされましたけど。それはね、やっぱ常にみすぼらしい格好してるからっていう、それはしょうがないんですけど。
でもなんかそういうちょっと何にもしてないのに通報されちゃうかもみたいな恐怖が、その注意離れを助長してるのかもしれないですね。ま
あ、そういうのはね、あるね、
ありそうですよね。
映画館はやっぱその辺はどうしてこうっていうのはちょっとみんなで考えていきたいところでありますよね。
うん、そうですね。
本当にやっぱ上映始まっちゃってたらもう注意できないじゃないですか。
うん、そうですね。うん、たまになんか離れててもお前うるさいぞみたいな怒る おじさんとか、うん、年一ぐらいに会うけどね。
うん、そうなんだよね。うん、でよく言ったと思う反面、あ、それじゃお前もうるせえぞになっちゃうっていう、
そうそうそうそうそう、言い方もね、
アンビバレントですよね。うん、マナーがやっぱ悪かったら座席が落下するとか、そういう没収
みたいな。誰判断、誰判断。
多数決、劇場に
多数決、う
ん、あのこう振動具合とかね。
そう、振動具合、
あの、うん、だからあの食虫植物みたいにさ、この毛に3回触れたらあのパクってされるみたいなさ感じでさ、ちょっとこの揺れ方がもう3回起きたらちょっと椅子的にはもうあの、
え、それ別にあのうるさいとか関係なくないですか。
だから、あ、じゃ あの声量をこう感知するセンサー、
あ、まだそっちの方が ね、
うん、あって、
え、でも、ね、声量だとさ、うわーとかでボンって
びっくり、爆発映画の
爆発映画。
それはもうあのお笑い話として、
うん、
あとちょっともう驚きすぎて没収されてたよみたいな、
急いで劇場に戻ってください
みたいな。それね、裏に出るんだよって。
なんかトイレに落ちたんだけどみたいな。いや、なんかなかなかね、
それはそれで楽しいかもしれないですね。
そうですね、
ホラー映画見に来てる人もそういうのは楽しんでくれるかもしれない。
でも、
うん、
あの映画館って一番ハードルの低い劇場じゃないですか、劇場の中で。敷居が低い、
うん、そうですね。
なのでここで経験してくれるっていうか、マナーをね、うん、あの習得してもらわないと、もうどこの劇場も行けないだろうから、
うんうんうん、
これで演劇行ってもらうとかさ、もう本当困るじゃないですかね。やっぱ免許制にするとかね。
免許制、
ちょっとあのマナー研修生とかさ。
というか逆に最初に行く劇場が一番敷居の高いとこにしておけばいいのかなっていう考えもあるかな。
どこですか。それは
帝国劇場とか。
ああ、なるほど。
とかに行って、
もうそんななんか気軽な気持ちでいられないようなところ、
そうそうそう、行って、まあそこでルールに従ってもらって、あとはどんどんハードルを低いところに
行っても、まあ
なんか
どこの同じマナーを引き継いで、
心構えが、そう、帝国劇場にいた人はあんなことしなかったなみたいな感じで見れるかもしれない。
行ったら免許改伝みたいな、
結局免許
まあ行っただけじゃん、ちょっとあれ、
でもね、
ちゃんと守って、
でもだんだん下まで降りてきたら、いや、俺ら映画館レベルだねっつって、ガハハハみたいなね。
まあそれはそれ、
逆にうるさいみたいな。
注意問題はマジで難しいんだよね。
難しい。
店員さんだって、呼ぶってさ、呼びに行くでまず、俺映画見れないのってなるしね。結局
飛行機みたい、
あ、ボタンを押したら
容易に押す人絶対いるしな。
うん、むしろそういうやつらがやからが押しそう
だよ。
確かに、何言うんこれ、カチカチカチカチみたいなさ、
何回も押したらピリッ
て指なくなる。
だ
から多分劇場によってはまあ、もう
巡回
だから注意して、うん、まあ、巡回しても、巡回はして結局注意しないからね。
うん、
だからもうあの出てやって劇場スタッフに言って、例えばなんか引き換えの券とかくれたりとか、
あ、次の
パターンで、だからだってそこから戻ってもも
う楽しくないから
っていうのはあるし、っていうのは
やべえやついたらもう無理だもんね。
そうね、うん、対応してくれそうかなっていうのはあったから、一回ちょっとそういうことがあったんで、そういうの確認した劇場とかあったんですけど、ちょっとそれはそれもやっぱ中学生ぐらい 3,4 人のグループでなんかあれして、後ろでなんかガヤガヤ言って、
うん、
うん、でなんか注意したら、まあその時は静かにしたんだけど、なんか笑いどころじゃないとこで逆に笑うとか、なんかそういう遊びになってきて、もう会場全体のおかしくなってきて、で最後エンドロール、あのちょっとあの座席バババババって蹴られて逃げられましたからね。
う
わ、やだね。
天井とかに、うん、あの AI で動く何かをロボットみたいな仕込んどいて、
あ、
こう自動的にスマホの光をキャッチしたら、
ビャ
ー
ン
つってバーンみたいな。
殺害
殺したらいけないけど、スマホを破壊
はい、それはそうね、確かに
イギリスを搭載して
やっていただこうか、
うん、ドローンで、うん、ニョンって
最後考えてるのかな。隣で見てて隣の人の携帯いきなり破壊されてもめっちゃ怖いですよ。
昔はね2つ折りだったからね、こ折りやすかったけどね。
逆に折りや
すい。スマホって壊せないしね。
まあ、あとあれか、電波入らないようにすれば多少は、う
ん、でも電波入んないなっつってさ、ずっとポチポチだから結局さ、電源ついちゃうっていう。
入らないもの、
入らないようにしてます。
とりあえずそしたら SNS チェックしたりとかはなくなるかな。
ただ Wi-Fi 持ち込む人もいるので。
そうね。あ、でもそれも別に
電波だから入んないから、
う
ん、
そうそうそう、
あ、そっか、
それ拾わないようにまずなっちゃうから。
でもそれ、ね、あれだっけ、規模がうんちゃらになると違法とかになっちゃうんだっけ。
あ、まあそういう制約はもしかしたらあるかもしれない、
ね、あ、そうそう、だから劇場でなんかあんだよね、つけれるつけれないの何かが、うんうん、
劇場全部にすると
はできないんだよね。できないだから今もつけるためになんか審査というかなんかあるんだよね確か、
うん、へ、難しいね。でも絶対いずれはね、うん、この議論は突き詰めなきゃいけない。もうなおなおでいつまでもいけるわけない、まあまあ、いけんのかな。
スマホとかはまだいいんですよ、うん、注意するとね、すいませんってなるから、うん、一人でやってたりするから、
う
ん、集団で喋ってると強気なんで、
う
ん、
そうね、そうそう
そう、あってなるっていう、
ね、だからやっぱ5人ぐらい隣でポッポッポッって席取った人にはご友人たち5人でお並びですかみたいなこう表示がパッて出て、あのランダムに配置させていただきましたみたいな。
強制的に。
あ、なんかそういうの見たな、なんか、なんかネットで、なんだっけ、中国かどっかかな、カップル同士座らせないように一個ずつ開けて埋めて座る人たちみたいな。ちょっと違う話だけど。
バレンタインで、そう、
自主的にね。おおって。
なるほどね。
面白いなそれ、
うん、
それはあの、すいません、交換してくれませんかって言われちゃうけどね、多分ね、
絶対あ
れです、ね、うーっつって、ベストポジションだもんね。
ベストポジション
。ということで、まあ凡人レベルのね、はい、見解はこのようになっております。
はい、
皆さんもね、対策ぜひあればね、教えていただきたいな。じゃあ行きましょう、次のコーナー、
ドイラジ
ドイフェイバリットシングス。
このコーナーはドイラジメンバーが狂おしいほど好きなもの、またはみんなにどうしても紹介したいものを3つのポイントに分けて、魅力をさまざまな理屈をつけてご了承していき、最終的に無理やり映画の話に結論付けるはた迷惑なコーナーです。
はい、ということで今回の紹介者マリッペでございます。マリッペ、はい、今回何でしょう。
好きな印象派の画家3人を紹介したいと思います。うんうん、
いいですね。好きな印象派の画家
というのも、はい、あのちょっとこの間全然印象派じゃないんですけど、うん、はい、ミュシャ展に行ってきまして、
はいはい、
でそれで行ったところの近くにある本屋さんに小さな美術館っていうポストカードブックが売ってまして、う
ん
う
ん、あ、ポストカードブック
なんだ。
でこれがすごくいいなと思って。
すごいね、なんか文庫本サイズの。
そうなんです、うん、でこのシリーズでよし、自分の好きな画家のやつも集めるぞと思って、
ほうほうほう、
で買ったので、はい、あ、これは紹介したいなっていうのもあって、ちょっと今回ご紹介をさせていただくんですけども、
はいはいはい、
一応これ どれもあの1200円で、お、何枚ぐらいかな、32枚ぐらい入ってるのかな、絵が。
え、これはポストカードとして使えるんですか。
そうですね、切り離せばポストカードとして使えるの で、うんうんうん、で私割とこう絵とかは眺めてみたいだけで、こう、うん、あんまりその文章説明とか入ってる画集とか買っても文章読まないタイプなので、うん、絵だけ大きく見えるやつがいいなと思ったので、うん、これはいいと思って買ったんですけど、うん、そんな形で、
うん、揃えるとしかもなんかいい感じだね、
う
ん、
そうですね、うん、いろいろ出てますんで、これも
ちょっと見ていいですか。
こういう本が、
ええ、あ、欲しい、あ、待って、超欲しい。
どうしたおい、どうしたおい。
やべえ、
どうしたおい。
マジかよ。いや、こたつね、いや、いずれあのフェイバリットでやりますけど、マウリツ・エッシャーが大好きなんですよね、僕は。
あ、はいはい、
エッシャーの本ってほとんどないっす。
へえ、そうなんだ。
ほとんどないっす。世に出回ってるのは大体持ってるんですけど、ほぼほぼないので、これ欲しいっす
っていうのがございますということで、でちょっと私が今回印象派の画家のやつ3冊買ったので、皆さんにちょっと聞いていらっしゃるリスナーの方々にはちょっとお見せができないんですけど、見せながらお話をしたいなと思って、う
ん、まあでもタイトルもわかるんでね。
そうですね、う
ん、有名な絵だったらすぐ検索でもね、うんうん、こんなんだなってわかると、うんうん、
はい、
いうことですね。それでは行ってみましょう。 好きな印象派の画家1人目。
私が一番好きな画家からじゃあちょっと、はい、お話ししたいなと思ってるんですけど、ルノワールですね。
ルノワール、
うんうん、
すごく人物画が可愛らしく描かれるのがすごくうまくて、ですごく色彩も淡い感じの色彩で描かれてて、こう人物画の中で私一番好きだなと思うのがルノワールでして、
うん、
こう自分が絵描くのも割と人の絵を描いてたことが多かったので、うん、あこんな風に描けたらいいなとか、すごくこうドレスとかそういう時代背景的にお洋服的にも可愛い絵が多いのでとっても好きですね。
うーん、なんか特に好きな絵とかあるんですか？
特に好きなのは、ピアノの前の少女たちっていう、ピアノの弾いてる女の子が2人いる写真、あの絵があるんですけど、これがすごく好きで、この本を買う前に自分でもルノワール展かなんかあった時に見に行って、ポストカードこれ買って部屋に飾ってますね。ポストカードってすごくいいのが、写真立てに入れるとこう額に入れたいみたいな形で飾れるので、
ちょっとミニ美術館的なことができる。そうです
ね、なのでこう気分を変えながら途中途中その美術館行ってポストカード買ってきて入れ替えてはこうなんか気に入ったやつ飾ってっていうことをやってるんですけど、こんな形ですごく好きな画家さんですね。
淡い、タッチとか、なんかマリッペっぽいみたいなのを直で感じるイメージは確かにありますね。
ムーランド・ラ・ギャレットっていう人がいっぱいいる絵なんですけど、
これがすごい有名ですよね。
すごく有名なんですけど、すごく好きで、なんかうちの家、実家の方で、昔からよく飾ってた写真、カレンダーが美術館の絵とかが載ってる系のカレンダーをずっと飾ってて、これもよくかかってた絵なので、すごく馴染みがあって個人的にすごく好きですね。
これルノワール展にあったんですか？
これは来てなかった気がするな。
結構生で見ると大きさとかかなり違いますよね。
そうなんですよね。
これでかいやつだったんだとかね、あったりするよね。あれ今年ルノワール展だったんだっけ？
いや去年
なんか私だいぶ前に印象派だけで行ってる感じのだったので、なんかこうルノワールがすごい数多かったわけじゃないので、ちょっとどれだったかちょっとあれなんですけど、そんな感じで、
まあ一番ルノワールが好きだと。
が好きです、はい。
でも印象派ってこのほわっとしたイメージありますね。こう輪郭をしっかり描くってよりもっとぼやーっとしてる雰囲気の、
でもモネから始まったんじゃないですか、印象派って名前も。
なんかといえばみたいなイメージはあるかな。
なんかあんまり近づいて見てもしょうがない感じのイメージありますね。遠くから見ないと。
そうですね。結構筆のタッチとかで見ると大きいので、近づいて見るとぼんやりして見えるような絵が多いんですけど。
それがね、それが知らなかったんですよ僕は。昔は。印象派というものの見方が間近でね。
だから絵を見に行った時に、
そうそうそう、
いや間近で見るもんだと何でも。
そう。もうやっぱ写実的なものしか見てませんでしたから、額に飾られた絵はもう間近で見てもうね、ジロジロジロジロこう眺めるというね見方しかしてなかったところがね、ある画家のね作品を見た時にね、もうものすごい離れたとこから、パッて振り返ってみたら、うわーっていうね、すごい衝撃があったっていう、その画家も出てくるのかなこの後ね。次行きましょう。
サクサクいきます。
好きな印象派の画家2人目。
モネです。
モネ、
睡蓮とかで結構有名だと思うんですけど、なんかこの人タッチも淡いんですけど、色彩がすごく淡いんですけど、いいなってこう心が落ち着くような、そういうような絵を描かれるところがすごく素敵で、
それは何でしょう？
これも睡蓮の絵ですね。睡蓮の池ですね。
睡蓮いっぱいありますからね。
私はこれがすごい好きなんですけど、印象日の出っていう、
日の出、
ポストカードになっちゃうと色彩がだいぶ落ち着いちゃうんですけど、実物で見るとすごくこうなんかある種力強さみたいなのもあるし、それなのにこう見てると心がこう落ち着くような、
腕のタッチがねやっぱ直接見えるっていう、
すごくいいですね。
やっぱよく言われるのはモネは あの描こうとしてるっていうね、うん、なんか絵の具ってやっぱりね重ねていくと基本的には色黒くなっていくんで、なんかね目に見た光景を描こうと思えば思うほど、光を描こうと思えば思うほど
なくなっちゃう、
なそう描けなくなっちゃうんですよね、うん、基本的に。なんだっけ、夢のあの傘持った女の人のさ、このとかものすっごい光を感じるじゃないですか、
うん、
ここへのやっぱ戦いとかすごいですよね、
うん、
光は重ねれば重ねるほど白くなるのに、絵の具はどんどん重ねると黒くなっちゃうっていう、やっぱ性質的に真逆なのに、うん、やっぱ同じものを表現したいっていう、うん、これすごいいいですよね、うん、すごいバカみたい
結構光の陰影とかも描くのもすごくいいですね、
いいですね、
絵は
モネはいいですよ。
ジベルニーのモネの庭の小道っていう絵ですけど、
うん、
結構こう影とかもすごくいい感じで描かれてまして、
うん、
で植物とかそういうのを多く描かれてるので、
うん
うん、そういうのもまたこう心穏やかになるというかいいなって思うところですね、うん、ちょっと飾っときたいなって思うような絵が多い印象ですね。
すごいよな、
うん、
近くで見ると全く分かんないもんね、
うん、
頭の中どうなってんのかなって本当わかんないっていうかさ、
うん、
どうやって計算して色を配置してったらこうやって見えるようになるんだろうみたいな、
うん、
遠くから見ると普通に写実的ぐらいにさ、
うん、
なんか見えるのにすごい鮮明な絵だなって思うのに、うん、近づくと全然不鮮明どころか色のパーツバラバラで、え、これ一個の絵なのみたいな
はい、はい、
のあれ不思議ですよね、
うん、
他の作家、まあ、印象派にも言えることですけど、
うん、
コタツさんはさっき言ってたのがモネ、
うん、モネ、そうなんですよね、モネ、モネの睡蓮、睡蓮、睡蓮結構日本にも何枚かありますよね、その中のが一個上野の国立西洋美術館の常設展にね、
うん、
あの本当に出口付近にねモネの睡蓮ドーンってあるんですよね、もう出口付近ですよね完全に、もう出ていこうわかんない
と思ったら、
そうでパッてそこで振り返ったらわお睡蓮だっていう
あ
衝撃ですよね、
うん、
うわ
ただのまだらじゃなかった、
そうあの模様じゃなんかポロックだっけ、なんかああいうなんかね、うん、ああいう感じかなみたいな
全然
いや近くで見たらさ
何も知らないとね、そうそうそうそう、何も知らないと
何 か絵の具てんてんてんてんって置いてったのに、うん、なんか睡蓮ってそれっぽい名前つけただけだろとかって思ったら、いや違うめっちゃ計算してあるじゃんこれ、
うん、
だってこれとこれの間にこんな赤い色とか入ってたらだって変じゃんとか思ってたのに、
だからあれねメタファーかと思ったらメタファーじゃなかった
って、なかったそのまんま睡蓮だったあれびっくり、あ、はい、こういうのもあるんだってね、見たものをそのまんま描くがもう全てだと思ってたので、それまではだピカソとかも分かんないしみたいな、今でもあんま分かんないけどピカソとかっていうね衝撃でした、ありがとうございますモネさん
分かんないけどね、見たものをそのまま描いてるかもしれないけどね、画家さんはね、
結局そうか、うん、その人にはそう見えてるかもしれない、
うんうん、
そう、 そういうところがなんか感動しますね、うん、こうやって見えてんのかなと思って
、なんかこう世界の見え方が違うんだなと、
うんうん、光の捉え方とかがそういうところが結構人によって違うのかなっていうのは絵見て思うところはすごくありますね、う
ん
う
ん
う
ん、なんか人間の目ってそもそもさそんな正確なもんじゃないよっていう感じもするっていうか、音とかも多分ねきっとそうなんだろうなって思うけど、さあ続いて好きな印象派の画家3人目、
ゴッホですね、
出ました、
ゴッホ、
ゴッホ、ね、ゴッホ
いや結構最初の前2人 あのルノワールとかモネとかに比べるとだいぶこうタッチがすごい力強いなっていうのが強いですね、で配色も結構独特な配色で描かれてるのですごく面白いなと思うんですけど、私ゴッホが使ってるこう青とか黄色の色彩の感じがすごく好きで、でゴッホは 2,3 回美術館で見てるんですけど、ローヌ川の星月夜、
うんうん、
っていう、こうすごい夜のなんか水にこう星が映ってるような絵があるんですけど、これがすごく良くて、
いいね、
すっごく大きな絵なんですよね、多分縦横幅の方が大きい絵なんですけど、縦で自分の身長ぐらい
上
がるぐらいの大きな絵で、あ、こんなに大きいんだと思って、画集とかで見ててもすごくこう、なんか青っぽしい絵だなぐらいの感じだったのが、もうなんか確かに綺麗な感じの絵だけど、見てたところの風景すごく綺麗だったんだろうなぐらいの想像だったのが、実物見たら本当に綺麗で、なんか 普通に風景として写真とか見るよりこう感動するというか、
うん、
心を動かされるなっていうのがこうあったのが初めてだったんですよね、この絵に関しては。でなんかその絵展示してあるところにベンチとかも設置してあったんですけど、うん、しばらくそこで十何分かぐらいずっとそこ座って、
うん、
同じ絵ずっとぼーっと見てましたね、
うん、
それぐらいいい絵でしたね、
うん、そうだよな。ちょっと今なんかねいろいろ聞いてると絵っていいなってお
おお
なんかぼんやり思いますよね、
うん
うん、
だからもうサイズ感で本当になんだっけ体感性が出るからね。
そうね、
でね、だから大きいものとかになるとそれこそ風景とかだとその風景が目の前に本当に近く感じるっていうか、だから手のひらサイズの画集とかだと何か別のところのものなんだなっていう、うん、まあもちろん本でもあるからっていうのあるけど、うん、感じがするけど本当にそこの世界があるなっていう感じが感じられたりもする、うん、したりとかね、そういうこともあるしね、大きさが大きいとね。
ですね、本当にそれで額とかにこう入った状況で展示されてるわけなんですけど、
う
ん、見てるとそれがもう窓枠みたいな感じに見えますよね。
額も作品ですからね。
そう、額も、
うん、大変ですよ、うん、額も。
そうですね、美術館に行くのは結構やっぱりサイズ感が実際がどのぐらいなのかっていうのが分かるのと、うん、やっぱその絵に対してどんな額で飾ってるのかなとかっていうところも、うん、かなり皆さん考えられてると思うので、
うん、
そういうとこはすごい面白いなと思って毎回見てますね、
うん、なんかゴッホの夜空の描き方って動いてるみたいに、
うん、あそうですね、なんかそうですね、メラメラしてるというか、うん、なんかこうニュルニュルメラメラというか、
うん、
すごい、
ゴッホはでもなんか感覚的に描いてるようでいて、デッサンの時も完全に同じなんですよね、
うん、
だからデッサンの時からもうぐるぐるぐるぐるしてるのをしっかり描いてるっていう、
うん、
で再現性というかね全く同じらしいんですよね、違いが全然ないみたいな、なんかそういうタイプの作家だと思ってなかったからあんまり、それ知った時にそうなんだと思って、もっとなんか気持ちのままに筆走らせてる人かと思って
ゴッホって面白いのが、さっきそのこたつさんが印象派の絵遠目で見るといいんだっていうのをすごい思ったって話をしてたと思うんですけど、近くで見てても面白いなって思うんですよね、筆の動きとか配色とかがこの独特なのが結構こう見ててワクワクするというか、ちょっとしたこう夜のカフェテラスっていう絵がすごいです、これもすごい好きな絵なんですけど、これの床のなんていうんですか石畳みたいなところの描き方とかもすごく独特で、ゴッホの他にこういう絵の描き方をしてる人っていないなっていう絵を描いてるので、
うん、そうね、
それがすごい
今いっぱい真似されてるけど、
うん
うん、やっぱ印象派の人たちってやっぱあれだよね、なんか何を描いて何を描かないのかみたいな
取捨選択をしながら描いてるんだなっていう感じは、
だけどトータルで見ると本物を見ているかのような感覚を味わうことができますよみたいなのなんか戦いだなっていう感じがしますね、個人的に、うん、
私が好きなのはもうこの3人ですっていう感じで、今回本当にこの購入した小さな美術館ポストカードブックっていう、うんうん、
これいい、
これすごいいいので、うん、なんか絵がちょっとでも興味ある人はぜひという感じでちょっと、うん、
でもちょっとポストカードとして使いたくないですよね、
まあ、だから
1個取っちゃったり
して、そう 2つ買ってくださいね、
うん、そういうことか、
はい、あそうですね、
鑑賞用と、
鑑賞用と
ポストカード用と、
ポストカード用と、うん、でもねこの絵をちょっといろんな人に送りたいってなったら困っちゃうよね、
あじゃあもう1冊買ってください、ね、
はい、本屋さんだな
営業の人みたいな、はい、
なんかちょっと前にゴッホ展あったじゃないですか、
ありましたありました、
あれの時のあのグッズでゴッホのちっちゃい人形みたいな二頭身ぐらいの人形があったんですけど、ゴッホ精神病んじゃって耳切り落としてね、うん、はい、その人形耳取れるようになっててそれをなんかネットで見た時かわいいと思っていけないけど、
なんか悪質な感じしますけどね、
やばい感じありますね、うん、
なんかそういうのは本人がどういう人だったかって、この絵を描いた時期どういう状態だったかとかって踏まえてみると結構楽しいので、
うんうん、そうですね、美術館結構音声ガイドとかセットで見ると全然また違ってくるので、うんうん、お時間があればぜひそれもっていう感じですね、うん、確かにね、
まあ、あと個人的に 叶わぬ夢っていうかね、あれですけど、まあよく女性の方に多いっていうんですけど、四色人間の方いらっしゃるじゃないですか。一個色が多く見えてる。
RGB ってもう一個か。
そうそうそう、あの黄色、うん、イエローも見えてるっていう。そういう人が見るとこのゴッホのひまわりとかも全然違うように見えるらしいんですよ。俺には黄色のぺーって先が一色に見えたりとかするとこも、なんか鼻の先とかがその人しか分からない色になってるみたいな。そう考えるとなんかゴッホもそうだったのかなみたいな、う
ん
う
ん、あでもなんかゴッホは若干色のあれは感覚が普通の方と違ったみたいで、だからそういうのもあってちょっと配色がちょっと独特だったりっていうのがあるみたいなことは
前聞いたことあります。本来的な多分ゴッホの描いていたものが一番ダイレクトに受け取れる人ってきっとねそういう人なんだろうから、うん、自分がそうだったらいいなと思ったけど、俺は明らかにそうじゃないっていう、うん、真のゴッホ俺は知らないっていうい
やもう誰も知らないです
そりゃそうなんだよね、色って同じに見えてるかなんて全く分かんないからね、みんな、
ま
あ、
誰も知らないんだよ。
そうですね、表現したものをどう受け取るかはみんな小説でも映画でもそうですけど、
まあまあまあそうですね、うん、まあ、リッペさん映画にまつわるまとめ方をしていただいてよろしいでしょうか。
はい、なんかあの最近ちょっと数年前ですけどゴッホのアニメーションがあったりとか、うん、今年もクリムトの映画があったりとか、うんうんうん、でクリムトの絵をめぐる話の映画がだいぶ前にあったりとかって、結構アデレですね、
アデレだ、
結構あの絵画と結びついた映画とかもたくさんあるので、うん、なんかぜひそういったところでちょっとでも興味がある画家さんがいたら美術館にもぜひ足を運んでいただきたいなっていうのと、ミッドナイトインパレみたいにちょっとその画家とかそういうのを知ったりとかちょっと見てみるとさらに面白く楽しめる作品とかもあるので、ぜひいろんなところに興味を持っていただけたらなと思います。
あとあれだよね、ウィレム・デフォーがゴッホをやる映画ねあるよね、まだこれから日本公開これからか、
なんか確かに
ぽい、それでほらアカデミー賞ノミネートされたりとか今年、うん、
あえ本当にじゃあ耳落としたの、
それはそこまではしないと思うけど、はい、あ
なんかピカソのドラマとかもやってますね、
うん、いつまでもね語られるんですねやはりね、ということで画家のお話でした、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
では次のコーナーいきましょう。
イラジ
くらえ映画愛、
このコーナーは世の映画好きに知ってほしい特別な思い出のある旧作映画をリスナーの方にプレゼンしていただき、その映画を映画凡人たちが実際に見て褒めたり褒めなかったりいろいろ本音で語ってしまおうというなんとも身の程知らずなコーナーです。
はい、今回クラウドファンディング支援していただきました、お題提供者のエリア53、こちら頑張れベアーズ、それではこちらのあらすじお願いします。
1976年、アメリカ映画、かつてプロ野球選手だったが今やプールの清掃員をやってるモリス・バターメーカー、彼に地元の少年野球チームベアーズのコーチの依頼が来てといった物語です。
はい、じゃあテンション聞いていきましょう、こたつ、僕は2回目だったんですけど鑑賞は、その時抱いた印象よりも面白かったなという風に感じました。もっけさん、
なんか子供の野球映画で、まあ、日本語日本大だけどね、頑張れベアーズって書いてあれか、そういう気持ちで見に行ったら結構ダーティーな映画ですねなんだか、はい、
確かに。はい、畑さん、
はい、あんまりその子供がいっぱい出てくる映画ってそんなに好みではないので、うん、あんま見ないんですけど、うん、これなんか出だし5分ぐらいの演出がすごい良くて、うん、あ、これはいいやつだなってなんかすぐ思える映画でした、
うん、なるほど。はい、タンタン。
はい、幼少期私はバスケの、まあ、おそらくスパルタチームにいたから、なんかその思い出を思い出しつつでも野球やってみたいって思える楽しい映画でした
はい、マリペ。
なんか私タンタンさんと反対になっちゃうんですけど、一切そういうスポーツとかのグループ的な形の動きをしてきてない人生を送ってたので、こういう世界もあるんだなと思って見てました。
はい、ということで、監督がですねマイケル・リッチーさん、脚本ビル・ランカスターさん、そしてキャストにねウォルター・マッソ、あと子供っていう感じで、
あと子供、子供、
はい、出ておりますさあこちらメールもいただいております。皆さんメールありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
まずはですね、この映画を提供してくださったエリア50さんからメールをいただいております、 暗い映画に頑張れベアーズを採用していただきありがとうございます。ドラジの皆さんや、リスナーさんの純粋な感想を楽しみにしています。僕は6歳の時、母が初めて洋画を見せてくれた映画であり、野球を始めるきっかけになった映画です。チームで一番おとなしいユダヤ人のルーパスが敗走してライトフライを取るシーンや、そのルーパスが準優勝トロフィーを投げ返して来年のチャンピオンを誓うシーンは今見ても感涙します。下手なあまりにいじけたり、勝利優先でチームワークが崩壊していく様など野球あるある映画としてもグッド。また主人公バターメーカーやベアーズの子供たちの奮戦しながら勝ち抜いていく物語を、彼らの弱者の目線、子供が大人を見つめる眼差しが際立たせていて、強烈にまぶたに残る映画でした。野球ってもしかしたら自分にもできるのかも。ほうほう。映画館ってなんか大きくてワクワクするという気持ちが芽生えた6歳の冬、50歳になってもその気持ちは変わらない、僕の映画と野球人生に大きな指針になった大切な一本です。とてもでかい素晴らしい出会い方をされてますね。ラジオネーム山岡さん、数年ぶりの2回目視聴だったのですが、キッズたちが記憶の5億倍はどちくしょうで面白かったです。特にヒロインの女子ピッチャーが帽子に松ヤニを仕込んだ違法投球を駆使し、最後までバレずに押し通したのが最高。完全に隠し合わせた爽やかな畜生系で面白かったです。また最後の試合ではキッズのヘイトをたくさん集めた方の監督が負けており、我慢大会の様相を呈していたのが、興味深かったです。試合には勝ったけど家庭生活では大敗を喫したっぽいヤンキース監督の今後が心配です。そしてメンバーのチャムレイ、私は野球が好きだなと再確認できました。おお、エリアさんありがとうございます。野球少年たちも監督もみんなが野球に触れていくことで徐々に表情豊かになって、プレーに熱がこもっていく変化がいいなと思いました。スコアボードの点数を子どもたちが毎回手作業で付け替えていくシーンが味があって好きです。チョークで手書きとかも良かったかも。それと久しぶりに会ったパパに娘アマンダが気持ちいいくらい言葉で打ち負かすシーンがかっこいい、鋭く素早い返し、いいキャラしているということで、メールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、なんかエリアさんがおっしゃってた一番おとなしいユダヤ人のルーパースくんがすごく良かったなとは思いましたね、うん、このなんかライトフライを撮るシーンとかそういうところがなんか良かったなと思いながら見てましたね、
まあ、ちょっとそもそも私野球のルールすら全然知らないんですけど、
おちょっと僕も分かんないです。
これ松屋にはルール違反なんですね、
うん、いやだってバスケとかありですか。
いやちょっと違う球技だから、なんか
この球技だったら OK みたいな、
なんかあるのかな。
確かにビリヤードだった
ら球
にチョークだし、
あのそうそう体操選手 の白いパンパン、
そうそうそう、ね、
そういうものだと思った。なんかピッチャーの人もよく白い粉みたいなのやってるから、ああいう あれの昔のやつなのかなみたいな、そんな感じで見てました。
まあ、グリス系はダメですよね。ちょっとフェアじゃないなってなっちゃうみたいな。
なるほど。
あれかグリップが強くなるから回転とかが良くなるしっていうかな。あ違う、逆か、
うん、逆だよね、
逆だグリスだから逆か。
そうだね、
ツルツルする。
投球フォームから想像して構えると思うんですけど、うん、何も知らないですけど、うん、僕野球をだ要はそういう読みができなくなっちゃうっていう、う
ん、なるほど。そのエリアさん野球映画に投稿をくれた時に偏見も何でもみたいなことをおっしゃってたので、はい、私が野球に抱いてる偏見をちょっと
ここで
トロすると、
なるほど、
私ちょっと脳筋なのでスポーツは息切れするのが
一番、息切れしてこそみたいな、
そうそうそう、スポーツの頂点は息切れするやつだからバスケとかサッカーとかテニスは上の方なんですね、うん、私の中では。いや本当別にだから悪いとか全然そういうわけではなくて、
スポーツカースト制、
そう私の中の勝手な
自分の中のヒエラルキーが、
で一番下はまあゴルフ
ゲートボールとか
と、まあ、ちょっと野球はまあ瞬発力じゃないですか。その、まあ、例えば攻撃のパターンの時に自分がバッターボックスに立って、まあ、ヒット打てたら走る、
まあ、ターン制だし、ね、
そうそうそう、リアルタイムかターン制か
って、まあ、ルールからしてまあしょうがないんですけど、うん、まあ、野球もなんか中継見ててもすごい息切れしてる人いないから、あこれはじゃあ下から2番目ぐらいかなみたいな序列を決めてたんですけど、まあ、息切れはそれはまあしないけど、でもやっぱりそういうフォームを読んで、まあ、バッターの人も構えるとか、うん、なんかどういうなんですか、バッターの人があと1回ストライクしたらアウトになっちゃうから、こういう時はこういう作戦を取るとか、なんかそういうのをちゃんと考えなきゃいけないんだっていうことをようやく知ることができて、なんかすいませんでしたって
。なんかあの、うん、試合中に苦しいランキングみたいになって、
そうね、
そうそう
走り回る量の
確かに、ねうん、か僕も野球ってやっぱ感覚としてはなんか ストラテジーゲームみたいな、
うんうんまあ、そうですねそっちなんかな
戦略とか、うん、そういうのの読み合いのゲームっていうイメージが、うん、強いですね僕は、うんうんうん、
だからいや別に野球はもちろんスポーツなんですけど、うん、なんかやっぱちょっと見方が大きく変わったなって思いました、うん、今までちゃんと知ろうとしなかったから、うん、
なるほどね、うん、
で私には向いてないなってやってみたいけど多分いろいろ考えたりするの私もとにかく感覚で動くからボールがこう来たら取ってシュートみたいな、うん、そういうの方が脳筋なのであ
まあでもまあ、うん、考えてくれる人は別にいるんだ
けど、まあ、いやそうですけど、ね、
だから脳筋の人は逆に使いたい駒としてあの便利だと思うんですけど
でもあれじゃないのだから自分のところに飛んでこかったらうずうずしちゃうんじゃない
そう
か、うん、もう早く早く
そうかもしれない私が行った方が取れるって
でちょっとあったけどねあれは違う悪い意味の戦略だったけど、うん、
でちょっと
それを自主的にやっちゃいそうみたいな
仲間外れにされちゃうかもしれない
そっか球ぶつけられちゃうかもしれない
でまあいろいろ考えました
あ、うん、なるほど
面白かったです
スポーツ序列みたいなのを作ってるって俺、ね、やっぱ俺ずっと文化部なので、うん、文化部運動部という線引きで、うん、もう運動部の人はもうヒエラルキー上位ってね、うん、もう勝手に思ってるところあるけど、うん、
分かります
そん中でもあんのっていう
そうです、
まあ、それは人それぞれ
人それぞれだけどね
日本だと逆に言えば圧倒的野球っていうのはあるから、
ねう
ん、
そうね、うん、
そうです
でもあれだよねだからそういうタイプは逆に時間長くやるっていう、うん、だからマラソンみたいなもんねと短距離走みたいなね、
うんうん、そうです
ねそうそうだからさっき言ったゴルフとか野球はその分長距離的な何時間もかけて何ホールとか何回もやれるみたいなタイプの持久戦的な方向にもなるんだろうしねだからやっぱり田中さんはやっぱり持久走よりは
そうですね、瞬間瞬間を、ね、
っていう方が好きなのかな
自分の体をもう
肉だから筋肉の躍動みたいな、
まあ、そういうところに至っちゃいますね、うん、そうだからどうしてもなんか野球選手とかもメジャーリーグの選手とか見ても、うん、そんなムキムキの人あんまいないなみたいな
ムキムキじゃないですか
いやちょっとごめんなさい私のムキムキの定義がおかしいと思うんですけどもっと引き締まった人は多分いないなみたいななんかちょっとお腹が大きそうだな
ーベーブルース的なイメージ
ーなんかそういうイメージがあってちょっと違うのかなと
確かにね重心をねあのブレないとかが超大事だから、ね
うん、あそうですね、うん、そうだからまあスポーツによって求められる体型っても全然違うから、まあ
そうね、それは違うんですね
そう
だ
ねいろいろ
またポジションによって感覚がだいぶ違いますしね、うん、
キャッチャーの人とかはすごいみたいなイメージが、うん
まあ、バッターは全員回ってくるからね
基本みんな割とガタイはいい気はしますよね、うん、野球選手は、
うんうん、
そうそうそうあとはまあピッチャーの人は特別体力はいりますね
そうだね
永遠全力で投げなきゃいけないので
一人だけなんか別のゲーム参加してる感じだもんねピッチャーの人って、
うん、だからプロ野球はもうだから途中交代しますね、うん、基本的には、
う
ん
う
ん、
ただやっぱりゴルフはちょっとどうしても見直せないです、ね、一応やったんですよ私も社会人でやったけど、まあ、確かに私みたいに下手くそな人は球が飛ばないからあんな車には乗せてもらえずに走って次の行くからそういった意味では息切れするんですけど、うん、まあ上手くなったら車で移動できるからちょっとスポーツなのかなみたいな疑問はちょっと未だに拭えていない
どっちかというとなんかゴルフは弓道とかああいう狙いを定める系に近い感じですもんね
確かにねだってその定義で言ったらダンスもねスポーツだよね
そうだから私はずっとダンスは運動部だと思ったんですけど二つ、うん、さんにダンスは文化部って言われて
文化部ですよね
もうびっくりしましたね、うん、そうか
うーん表現
者そう芸術ってい
うそういうことか
方向性なんですね、
うん、それはすごく納得しました、ま
あ、文化部だけど運動部体育会系みたいになることもあるしねダンスは多分ね
うそうねだから吹奏楽ってそうだと思う、うん、やっぱ朝みんな朝走ってだって腹筋とかないともう無理だから
逆にそうですね吹奏楽部は文化系だと私は思ってるけど、うん、実はみたいな
そうだね
っていう
練習で言ったら結構同じメニューやってるとかあるから ね
練習中息切れしてますしね、うん、スポーツですよ ね,
そうね毎回ねやっぱエリア53がね送ってきてくれるメールってもうドラマが入ってるんですよ ね,
ちょっとね個人誌
そうあの本当にこの映画はこうだと思いますとかこう感じましたとかじゃなくて、うん、もう人生なんですよね
はい、はい、しかもこれ人生的では一番なんか重要な映画ぐらいの、
うんね、だからもう、うん、だってねエリア50ビギンズみたいなことじゃないですか
そうね
そうこりゃもうちょっとさすごいじゃないですかすごい、ね、6歳の冬とかさ、うん、何にも覚えてないもん俺も
覚えてないな
6歳の冬自我って芽生えてたっけ ぐらいなのに、ここでちょっともう正直ね、人生を決定づけるような映画体験をしちゃってるっていう、
うん
うん、うわーこれはね、すごいね、うん、だから僕ら凡人なのかもしれないですけどね。そうです
、うん、やっぱこう見た後に何かをしたくなるって思わされる作品すごいですよね、
うんうん、そうですよね、うん、
そうね、僕にも野球できるかもみたいな、
うんうん、
あんのかな、そういう風に思ったことを、
うん、そう考えるとベアーズはその僕でも野球できるかも、やったことない子が見るっても僕でも野球できるかもって思えるような作品だったかもしれないなと思うね。だから、う
ん、いろんな子がいて、
そういろんな子がいて、まあ、ぶっちゃけ言うとみんな下手くそ で、
うん、
で結局途中からさ、スーパースターが2人入ってただ強くなったみたいな雰囲気もあるぐらいのやつなんで、でもそれでもそういう人が入ってからみんなで連携して強くなれるとかもあるし、うん、なんかそういう意味ではね、そういう入り口としてはいいのかも。だからその、うん、決勝で戦った、いやヤンキースか、うん、とかのあっち側のドラマとかだったらすごい練習してとか、うん、なんかそういうことの辛さとかのドラマになるから、うん、僕には無理かもみたいな、
う
ん、方向になるかもしれないけど、ベアーズからいくとね、あ野球って楽しそうとかで、ね、うん、いけそうな、ね、入り口になりそうね。
下手でもちょっと活躍できるタイミングがあるかもしれないとか、そうそうそう、ね、強い子がいればチームは勝てるかもしれないとか、
っていう、そうい
ろんなこう救いというか、なんか
なんかね、あるよね、
まだ今後楽しみがある、頑張れるみたいな、
うん、そうだね、いろんなただ強くなるってだけじゃない可能性を見せてる感じはするからね。
だもうそのロッキーみたいにさ、
うん
うん、もうそもそも勝たなくていいかもしれないみたいな。
そうね、そうそう、
まあ、勝たなくていい
ってことはないけど、勝たなくていいってわけじゃないけど、
勝たないことにもちゃんと得られるものはあるみたいな、
う
ん、
そうね、だからそう、これ思ったんだけど、思ったより結構ダーティーだからね、まあ、山岡さんとかもいろいろキッズたちが5億倍と畜生でとかなんかで、ね、監督がね結構ヘイト集めてとかあれだけど、うん、これ今時 NG ぐらいダーティーな内容だなみたいな、
もうやっぱ
これ今だったら PC 的にアウトみたいな完全にあるなと思って、でも
たくさんある、
たくさんある、ね、その雰囲気とそういう勝たなくてもとか最後のそういう話とか、うん、あとそのね、もともとなんか負け犬監督的なところからの、うん、なんだろう、シャキッとしない空気感とか、うん、あベアーズアメリカニューシネマか ただのってか思ったね、ある意味、うん、子供でやっちゃうとそうなるのかみたいな、
子供で、あ、なるほど、ね、
だって空気感完全にアメリカニューシネマ的ななんかダーティーさと、なんか、なんかね、はつらつとしたとかないもんね、あれ。
でもなんか希望的、
ね、そう、希望的。だからそれはやっぱ子供たちの、だから、あと そう考えると、子供たち本当絶妙だよね、メンバーがさ、集めるのとかさ、だって、逆にそのこの先フィジー的アウトかと思いつつ、
うん、
ダイバーシティ的な感じがもう出てるというか、
そうそうそう、
ユダヤ人のルーパス君が活躍するとか、あと黒人とか、あと話ができないメキシコ人とか、うん、もうなんか、
でもね、ずっと話できないから、そう、一度もなんかね、うん、交流したって なかったなと思って、
でもやっぱね、
野球が好きなのか分からなかった、
そう、いやでもあの最後、まあ、最後のね、
うん、
あの最後の何に バッターバッティング、
うん、はいはい、
あれやばかった、あの顔やばかった、
いい顔してましたよね、
なんか
素敵な、
お前1位みたいな思っちゃった、あの顔ニヤニヤつって、なんかあの、
ね、
このストライクゾーン入るかお前みたいな、ちょっとあれ、あの子よかったね、
うん、でももう一人いたよね、
もう一人もいたけど、
うせ君は出てこなかった、
そうね、
うん、とかなんかこんな映画見たことないみたいな、意外とそんな感じもするというか、作りがね、
まあ、だけどやっぱもうこれはね、もう今は一つの型になってますからね、頑張る
ベアーズ型っていう、そうそうね、ベアーズ的なその活躍し方とかがね、
うん、その、うん、まあ、ゲインたちのワンサーゲイン的なのってやっぱ頑張るベアーズ型って感じに言われますからね、うん、っていうか、まあ歌丸が言ってるだけだけど、
うん
うん、
いやだってみんな口悪いしね、
うん、口悪いしね
あれ結構日本人ぐらいの感覚で見るとなんか強気だなぐらいの見えたかもしれないけど、
うん、
結構きっと口あるよね、
そうね、
なんかやめなさいぐらいの、
うん、まあてか正しいみたいな人が誰もいない、
そう、誰もいない、だからそこもなんかね、うん、あ本当にニューシネマみたいみたいな、
そうね、まず大人はすべからくゴミっていうか
そうね、
うん、
ね、最初ケリーとかね、
うん、
バイク乗ってね、
うん、
タバコ吸ってるからボンマジびっくりして、
うん、
おっつって、えでも君はいくつみたいな、
そうね、水蒸気なのかなあれも ね
いやみたいな ね、
うん、
でビール飲んでたしみんなで、
そうね、
いやも
う
みたいなね、
ずっとお酒飲んでるわね、
ずっとお酒飲んで
る、もうお酒いっぱい飲む人ねちょっとダメなんですよね、
だから、すごいね、 そう考えるとさ、そう考えると本当さ、なんかあれこれ基本クズしかいないかみたいな。
クズしかいないよ。
でそれをこういうねキズムービーになっているというか、なんか面白い奇跡的だなとか思って。
なんか独特なバランス感覚ですよ ね、 なんかね、
だからやっぱ本当その悪のクズと善のクズみたいな感じで、
そうそうそうそう、あれなんか光のストーカーとかって
、そんな感じ。だからあの善のクズには希望はあるよっていう。
あ、そうそうね、
そんな感じですね。私はブチ切れなかったってことはそういうこと。
あ、なるほどね。
そっか。俺は
俺結構ブチ切れそうになったもんね。
俺は全然ブチ切れてたけどね。
あのラストのね、
うん、
あの
バタカップ、
バタメーカー、
バタ
カップはあのパワーパフですね。まあいいや。
あ、そっか。
バタメーカーさんは、うん、正直この映画で一番クズおめえだったのかっていう。
うん、いや俺もずっとクズなんだ。俺が
クズなりに接してると思ってたのに、
俺がやっぱさ初めて見た時の印象は本当にこのバターメーカーが好きになれなくて、
うん、
てかクズすぎて。
そうね、
本当あのロッキーのポーリーぐらい。
あ、そうね、
うん、
そうそう、いや
近いものが
ポーリー、なんならポーリー超えてるからね。
うん、そうだね、
うん、あのラストのあのなんだっけベンチのでのやり取り、うん、あれいや完全にポーリー超えてるよね。
うん、嫌いって思ってたけど。
ちょっとね。
そうそう。ただまあ今回見直した時にこの嫌いはもう、
うんうん、
その作品に対してじゃなくてただ単に野球だなって思って。
あれ
だったんだなって。
バターメーカーでもなく。
そう、バターメーカーも嫌だけど、あ、これ野球に乗れてないっていう自分が一番バイアスかかってたんだなって。
あ、なるほどね。
それを結構あの今回取っ払ってみたので。
うん、
あ、なんか
その時よりは
話としては、そうそうそうそう、
うん、
すごい面白くできてんだなというふうには感じましたけど、やっぱイラッとするポイントはかなりあるなとは。
そうね、
うん、思いましたしね。あとなんか意外にトレーニングモンタージュみたいなさ、その訓練シーン、
うん、
あんまなくて、うん、やっぱ、うん、あの新しいやつスカウトしたら
そう、ね、
強くなってくっていう、うん、ステップアップ、
ステップアップ
なんだなと思って、まなんかだからもっとあると思って、
そうだからそういう頑張、だからそう硬い放題のせいなのかもしれないけど、
そう
頑張れベアーズだから絶対そういう、
そうそう、ね、
スポーツモードで頑張れって何かしたら、うん、訓練じゃないですか。
一生懸命頑張る系なのかなと思いきや、
勝ち上がることじゃないじゃないですか。
どんどん人を加えて勝つ方向に行くんだみたいな。
そうそうそう、
そう、ね、
ラッキーパンチみたいな、
仲間増やせベアーズ、
そうそうそうすげえのすげえの探せベアーズみたいな、
うん、そうね、
その点はないとやっぱあのね娘アマンダか、
うん、
あの子すごいよね、
うん、
ベアーズすごいなと思ったのが、
うん、
いやすごいピッチャーだっていうのを見せるのに、うん、本当に投げさせてワン、そうワンショットで全部見せるっていう、
うん、
で見てるこっちがあ早いとかあすげえとかって思える投球ができてるっていうのが、
うん、
この説得力はえらいこっちゃと思ったっていう、うん、
そうよね、
うん、
でルディ完全かませかなって
ちょっとね
思ってたけど、やっぱ
ちゃんと最後
ね、だからそういうあのドラマのね、うん、組み立て方みたいのも、あ、なんか俺しっかりしてるやんっていうね、
うん
うん
うん、
ちゃんと今何が足りなくて何をしてとか、でこういうの出したからじゃあこういう展開がやってくるねとかって、うん、てかもうこれが一個のやっぱ型になって俺らに今継承されてってるからなんだけど、
だからあのダーティーさとかクズ感とか抜いて、うん、いい人たちとか頑張れる人たちで組み立て直せばこれはもうあの定型にきちっとなれるっていう、
もういろんな映画の定型ですよね、
うん、
よくできてますよ、
うん、
まあ、あとチャムレーね、
うん、
チャムレーが野球好きっていうのなんかどっか
で、ね、好きだ
ったんだ、
知らなかった、
いやなんかいやなんかどっかで言ってたと思うけど、
すいません
全然ごめん全然入ってなかった、
認識がなかった、
はい、まあまあね、はい、うん、そのようにね、だから野球が好きなんだなって言ってる、
うんうん、
で何ですかこのスコアボードの点数をね、
はいはいはい、
子供たちが毎回ね、
はいはい、
付け替えていくシーンが味があって好きです、
うん
ね、
うんうん、
そこ私も好きでした、
うん、
あ、そうなんだ、
うんう
ん、
運動会みたいでしたね、
うん、でも昔なんかそういうシーンいろいろ見た気もするけどね、なんか子供のそういうものってなんか、
うんうんうん、なんかいいですよね、うん、こうちょこちょこ変わっていく様が、う
ん、なんか俺はあの刑罰なのかなとか思ってたから、なんかあんまり
それはやっときなさいみたいな持ち回りせいで、
あの役、あの役かわいそうだなって
まあまあまあ、
うん、
いや持ち回りなんですよ、
持ち回りなのかな、
持ち回りですよきっと。で逆に言ったらもうああいう風景はもう見れないのかね、そういうパネルで変えるとか、
あ、電子になって
どうなってんだろうね今時ね、
うん、だって
子供たちの、
あ、子供たちのもそうだしね、なんかあのほらその活字拾いみたいにさ、
うん
ね、文字一個一個拾ってさ、ベアーズとかさ、
うん、ああ、はいはいはい、
掲示板みたいなの
に、はいはいはいはい、
やってたりとかさ、ああいうのももうない文化だろうから、
うん、
面白いよね。だからやっぱそういうのが可能なぐらいやっぱ単性のゲームっていうのは、
うん、
ゆったりとしてるっていうか時間の経過がね、うんうんうん、あれだってバスケとかだったらもうそうだ、
ね、バスケは大変だね。
バ
スケが一番大変だね。
そうそうそう、
バスケあんなでかいボードに、ね、少年やんなきゃいけなかったらもう後ろ見てる間に点数決まってるからね。
そうそうそう、
点数ちゃんとやんないと
言って言って
言って言っ て, 言っていや言ったけど言ったまた言ったみたいなので
さっきのとさっきのと今の、うん、あさっきのさっきのとあ今も入ったえみたいなさ
で今何みたいな感じで、
しかも大体そうやって点数がバンバン入るのは一方的に勝ってるか超シーソーゲームだから、シーソーゲームの場合1点でも間違えると怒鳴られますから、はい、怖いですよ、
うん、
まあでも頑張るビアーズも今回はね完全なるワンサイドゲームからの、
うん、
そうですね、1試合目はすごかった、うん、
ただこのベアーズ手前を知らないから
、はい、
うん、いつもこんなんじゃないんですかっていう
なんかね、
うん、なんかこの監督になってからこんな結果になっちゃいましたみたいな
雰囲気がちょっとあったから、そうそう、よくわかんないんだよ ね、 その辺はね、
じゃあもともとは君たちできたのみたいなそういうことじゃないんだよね別にね、
うん、
その後そういうとかないから ね、
ね
スーパースター2人入って
この大敗を喫することはなんか日常なのかなとかって思ってたんだけど ね、 ねスクールウォーズ的な、いやもうガーみたいな、
あの大会
に出るのが初とか
ですかね。でもなんか
でも知り合い感あったかな、
知り合い感はあるけど、でもなんか
あでもあれは
出ていけみたいな、このリーグに出る資格はないみたいな言われてたから、うんうん、本当は出る予定なかったのか、
もともとリーグ参加してて今年はもうお前ら監督もいねえしみたいな、
そういうことかな、
雰囲気に勝手に取られてたけど、
ちょっとなんか背景は確かに私もよくわからなかったですね、
う
ん、
ちょっと手前を知りたい感はあるよね、うん、
だからもともとだからどのポジションとかも、
うん、
もういいや勝手にみたいな、なんか好きな、
えそんなんでいい
の、子供たちも誰も何も言わなかったからね、
ったね、
あのコーチはこうしてくれたのになとかさ、
ね、なかった
ですね、ちょっとなんか一言あるとあなるほどみたいな、うん、感じはあるかもしれないけど、
本当は台本にあったけど子供たちが自由奔放すぎて諦めたとか、
あいやいやいやいや全然なんなら自由奔放じゃなかった気がするけど
まあ、めちゃくちゃ負けてる時に、うん、グローブを叩きつけるのを3連続ぐらいに見せられたのめちゃくちゃ面白かったけど、
ね、あれ可愛いですね、
うん、あれ電車で見てて本当笑いをこらえるのが大変でした。
そうだよね、だあの子にとっては野球やるイコール勝ちたいなんだよね、
うん、
悔し勝ちたいっていうか、うん、まあちゃんとプレーしたいっていうか、
うんうん、
まだ他の子たちがあんまり分かんなかったから、
そうね、
なんか、うん、その勝つとかにこだわりはあるのかな、そ
うだ、ね、ただちょっとどういう風にしてチームが成り立ってるかがもうちょっとあると違ったかもしれないね、
そう
見え方が、
本当にそのカジュアルチームとして野球できればもういいんです、うん、ぐらいだったら、まあ、そういうね、
うん、
本沸かしたクラブチームみたいなのもね、
うん、
あんのかなとか思ってたけど、でもやっぱ黒人の男の子とかはね、うん、マジで悔しいみたいな、もう木登っちゃうみたいなさ、
服脱いで木登っちゃう、
うん、あれもちょっと大丈夫ですかって今を見るとちょっとみたいなと思ったけどね、
インナーぐらいは別にユニフォームにカウントしなくてよかったんじゃないかな、
つか木に登らせるとかちょっとアウトだよねとかね
あそうなの、
あなるほどね、
なんとなく
そっか
黒人、
あ確かにそういうことね、
もうなんかそういうのがすごく見つけ
ちゃう、ね、
もはや気づかなかった、そうですね、
うん、そうね、
スパイクリーだったら激怒ですよ、
なるほど、
みたいなことが起きやすそうな、
そうね、
うん、
でもやっぱそれにしてはダイバーシー的な、
なんかねすごい面白いバランスだったね、
なんかあれなんでしょうね、その当時それがそういうことだっていう認識がないだけで作ってるっていうあれが強かったから、ただみんないろんな人がその野球っていうもので一緒に楽しいってなって一つになれたらいいなみたいなのでやってる気持ちはあるからっていうことなんでしょうね、
またのけ者たちが集まるっていうことがこういうことになっちゃうっていう、
う
ん、
あ、そうですよね、
だから要はその白人至上主義的なところじゃないところで行くから、うん、そこからのけられてる人たちが集まってんだなっていう、
うん、
だから若干そういうチームなんだろうね、
だから負け犬っていう、ま、
だからアメリカの負け犬は多人種じゃだみたいな、これもまたちょっとおっとみたいな、
あそっか、そうなると
そう、ね、そうなんだよね、
うん、
そこがちょっとまあでもそこがまあだからかなんか負け犬だからこそのそのワンサーゲン物語としてすごく面白くなるっていう点にはなってるんだけど、
うんうん、
逆に言ったらそこの説明省略のためにああいうチームになってるとも言えるかもしれないですね、
確かにね、
まああとはだから半分はあれだよね、あほら今で言うトム・ホー・スパイダーマン的な話でさ、
うん、
いや別に本来普通に学校とかそういう野球チームこんなもんですから人種みたいな、
うん、
うん、 っていうところがもう別にそのまま出てただけかもしれないって、あまりねそういう忖度だけじゃなく、うん、なくねっていう感じもね、
まあ、分かんないよ、うん、あとはこういうのもあっていいんじゃないっていう提案だったのか、
そういう映画はない気がするけどね、
違うか、
うん、逆にほらアニメ化入試的なことだともっとリアルなものを嫌なものを見せるみたいなやけど、ね、あれがあるからそのまま見せてやるっていうところもあるのかもしれない。
そか確かに、そうするとおおすごいじゃんダイバーシティとかそういうことじゃないわけですね、
うんうん、でも結果的にそうもなっちゃうみたいなこともあると
、そうだね、今見てもみたいなね、
そうそうそう、う
ん、まあ、他のところでいろいろアウトなんだけど
あるからね。そう
ね。私もあの子供たちと同じ年の頃に強いチームにいたから監督が怖くて、
あっち側のヤンキースの、
うん、そうですね、どちらかといえば私はあっちの気持ちが分かるなって感じで、やっぱなんかああいう風に勝つことが第一でその目標に対して進んでるのにちょっとミスして足引っ張るともう容赦なく、まあ、チーム、まあ、バスケは5人ですけど、うん、野球はまあ9人で、うんうん、でいてこう自分一人だけもう攻められるみたいなのって、あ、だからその
チームスポーツのね、うん、怖さみたいな、
そうめちゃめちゃ辛いんですよ、うん、私結構勝負嫌いなんですよ、私はなんか勝ち負けつけるのがすごい嫌で、
うん、
だからなんかボードゲームとかやっても全然勝ちたいって思わないし、
そう、
うん、だけどいいプレーしてっていう意味では得点取りたいみたいな、
うん、そうそうそう、だからなんかもうただ楽しくやりたいだけみたいな、うん、そういうなんか性質になったのもきっとこの経験なんだろうなみたいなの、まあ逆に
ね、なるほどね、俺は逆ですね、マリピもそうなのかもしれないけど、
そうでしょうね、
この人が、うん、
やっぱりそういう勝ち負けとかいうことを経験せずに生きてきたから、うん、大人になってから、うん、あ勝ち負けのある世界って超面白い、
いやなんか苦しい勝ち負けは嫌なんですよ、
うん、まあ、だからボードゲームとかの、
う
ん、
そうそうそう、
勝つため負ける負けるためじゃない、うん、勝つためにどうするとかことを考えたりするのが楽しいとか、
出るのは好きなんでしょうね、
そうそう、だからその中にやっぱゲームの中で勝ち負けにこだわんないですっていう人がやっぱゲーム入ってくるともうゲーム性崩れちゃうから、
まあそうね、
困るんですよねやっぱ。これ確かに排除にちょっとなりそうなん
ですよ、ね、怖い怖いなこの人たち、
だからもう一緒に遊ばない
で、いやいやだから、そういうだってゲームじゃないからって、だって、うん、これだとあのなんとかくん勝っちゃうから、でこっちだとなんとかくん勝っちゃう、あそうなんですか、じゃあ勝たせてあげますからみたいな、いやだからあの面白くないですけどそれ誰もっていう傷つかないかもしんないけど面白くもないですみたいな、
ね、とりあえず私が負けとけばみんな気持ちいいみたいな気持ちはすごいあって、
あのそれは逆ですからね、
そうだから、うん、私が監督に怒られとけば他の人はみたいな、
あ
そういう、
あよくない、よくないよ、よ
くないね、だからこれはそのバターカップ
メーカー、カップメーカーです、
バターメーカーね、バターメーカーがいやいや一人のせいじゃなくてチームの連帯だからっていう風にこいつが言ってくれたのは
そう、
うん、よかったね、
そう、うん、それがよかったですね、う
ん、私は子供の頃に中学校ぐらいまでは団体競技のスポーツやってたんですけど、
ちなみに
バレーボールやってます、
なんかぽいかもしれない、
ま、田舎なんで選択肢がないんですよ、
う
ん、
そうだね、うん、女子のねっていう、
ただバレーボールやるか陸上やるか選べって言われて走りたくないっつってバレーボールやってただけなんですけど、ああいう時大人がわって怒ってるのを見てる時、うん、私は冷めた子供だったので、うん、こいつ何のために怒ってるんだろうと思ってたんですよ、うん、でそれを思いながら見てるとやっぱエゴが見え、うん、透けて見えてきて、
う
ん
う
ん、
そうですね、
だからこの今回バター
メーカー
メーカーさんが
バターでいいやバターで、いやいや、
バターさんがバターメーカーさんがわって後半なって、うん、みんながじっと見るっていう時の子供の気持ちはすごいよくわかりました、
うんうん、
その今こいつはその今までチームのためにって言ってきたんじゃない理由で怒ってるなっていうのがなんか肌で感じるというか、
う
ん
う
ん
う
ん、直感的にわかるんですよ、
楽しいよかったね、だから要は全員が同じ気持ちでずっと見てるってい
う、そうね、つまりあれだよね、やっぱりもうすでに負け犬だってことは、うん、ああいう目をした大人たちにもう全員触れてきたことあるんだろうなっていう、
うん
う
ん、
だからなんかもうあこいつも、うん、っていう感じ、
うんうん、
あそこなんかバターメーカーさんもちょっと最終的にちょっと涙ぐんでます
よ
ね、
そうね、
うん、
だからいいシーンだなと思って、
やっちゃった、
うん、ほんとそれ、まあね、それほんとそれまでもうほんとこいつクソ野郎だな、
でも俺その後も
高まったからな、
もう勝手にしろみたいな一言だったから全然お前ああって俺は思ってたけどね
まあ、
うん、難しいけどね、難しいよその後の一言
って、そんなすぐには変わらないですから、う
ん、
大人は、
まあ、変わんないけどさあるんじゃん、なんか DV してきてさ、
まあまあそう、
ね、バーンつって、うん、ごめんごめんごめん今のマジごめんみたいなやつ ってさ、うん、別に許せないじゃん。
許せないね、
うん、なんかそういう感じ。
まあまあまあ
もういや許す許さないとかじゃないからなもうみたいな。とりあえず、まあ、
なんかバターメーカーの場合はちょっとこう優勝とか見えてきて、うんうん、ちょっとああなんか気分高まっちゃって狂ってる感が分かるからっていうのはあるかもね、
う
ん
う
ん、
そうですね。ちょっとヤンキースの監督とは違う感じはありますよね、
うん、でもまあ要はあっち側に行こうとなったっていう、うんうんね、なんかああいう監督とかと一緒にそれと違うから、うん、ベアーズの監督だったのにっていうのがあったんだけどね、ま
あ、自分が間違ってるって気づいた時にあ間違ってたごめんねって言える素直さもあの人はないので、うん、
ないね、
うん、だからさなんとなくごまかしてでも最後の最後はみんなでっていうのは良かったと思いますけど、
うんうん、そうね。だから言葉じゃなく行動で示したと、
うんうん、
あのメンバー変えてね、うん、活躍してない、うん、いや全員出すんだっつって、
うんうんうん、そうですね。
それも分かんないけどね。
まあまあそれはまあちょっとご都合主義でうまくいったとは言えるけどね、うん、まあまあでもまあ結局負けてるからっていうのはあるけど試合的にはね。だから
あの、うん、ほらそんな一番この成長したね彼もね、いや本当に俺出さないでっていう、うんうん、
ああまあそこね、
子もあるから、うん、要は、ね、勝ちたいっていう気持ちも別に悪いことじゃないからね、
そうそうそう、
あれで勝ってたらまた違う人生だしね、
で、またし、だしね、
うん、っていうのも難しいからね。なんか子供たちを束ねなきゃいけない大人ってめちゃめちゃ大変、うん、
めちゃめちゃ大変ですよ、
一人一人の人生かかっちゃってるっていう。でもそんな風に思ってたら何もできないから、
うん
そうね、ある程度割り切られてるためじゃないですか、
うん、そうですね、
困っちゃうね、うん、子供とかかりたくないってなっちゃう、もう怖い怖い
でも結構好きでしたよ、あのみんなで一緒にプール掃除してるシーンとか、なんかそういうあのなんだろう、あの時点で結構子供たちが懐いてる感じになってたので、
うんうんうん、そうね、
うん、
だから同じ匂いがしたのかな、
まあ、そういう、う
ん、まあ、こいつブスみたいな、
ブスなの、
だってもう、まあね、練習しながらさあんなバンバン缶ビールさ、うん、の空き缶ボンボン置いてってああ酔っ払っちゃったよ倒れちゃったよみたいなさ、ああいう感じが普通だ、逆にね家庭環境がやべえっていうのもなんか垣間見えちゃうけどさ、あれが日常だっていうふうに見えるっていうのもね、
だってボロ負けした後にあの議員さんのとこに行くとき、うん、襟のここ肩をずっと立ってて、うん、あもうなんかこういう格好普段しないんだろうなっていう感じとか、
あ、そっか、俺そこに気づいてないから、ね、自分もそうなんだろうなっていう、
めっちゃ立ってたよ、
いつ治るんだろうって、
まあ憎めないクズみたいな、
まあ、だから最後はね、うん、だから本当はもともとは違うっていうのは見せてるので、
うん、
でもやっぱりそう結局さくすぐりとかのあれじゃないけど、やっぱり権力的なものとかそういう何かが見えた時に来る人間狂っちゃうなっていう、
うん、
ことが出てるわねっていう、だからそういう教訓にもなってるような映画にもなってるし、
うんうん、
ただまあ、うん、今回のその頑張るビアーズはまあよりダメなやつがいたっていうのもまあ一個大きいからね、
まあまあね、
うん
うん
うん、よりダメな方の監督ははっきりあのあんたクズねみたいなはっきり言われてましたもんね、こっちにははっきり言うなとこの映画と思って、う
ん、あれは恐怖政治みたいなもんですからね、
う
ん、
そうね、
怖いですよ、うん、
でも途中ピッチャーの子はストライキ起こした時は、うん、いい顔してるこの子と思って、ね、あれはすごいグッときました、
うん、逆に映画から退場しないでほしいっていう ね、うん、
ね出ていっちゃったけど、
うんうん、
でもこれ頑張れベアーズは続編もありますよね。
あなんかあれでしょ、なんかよく見てないしあれですけど、
俺も見てないです。
2つあって、
うん、
3作目は日本に来てんですよね。
へえ、
多分やっぱ日本で人気だったんだろうね、特に。
ああ、
なんだか
やっぱ野球流行ってるし、
流行ってるし、うん、多分ああいうなんかダーティーなこととかストレートに入んないから、
うん、
なんかおいいか見たって思いやすいから
あ
か分かんないけど、
そう
だって3作目日本遠征って書いてありますよ、タイトルに入ってますよ、
あ同じメンバーなの？それ違う？
なんか違うらしいです
よ。あ違うのか。
なんかあの一部出てない人がい
る。一部出てないぐらいだったらでも割と世界観同じなの。
他そのなんか主要なあの、うん、テイタムさん。
あのアマンダの子ね。
あそうそうそうがは1しか出てないぐらいの話で、他はちょっと分かんないですけど。
じゃあ成長した子たちが日本でやるんですか？高校生ぐらいとか？
どうなんだろう。ちょっとその辺はみんな他がどうなってるのか見てないんで。
そうね。
そうするとボッコボコにされてそうね日本人で。
おでもアントニオ猪木とか出てますよ。
え？
萩本欽一とか出てますよ。
時代を感じるな。
なんだろう。コメディなのかな。頑張れベアーズ大旋風日本遠征。これはコラ画像ではなく。
コラ画像ではない。
ジャケットねなんか
そうだね、親善試合するために来日という設定か。
へえ、あれそうなんだ。
リメイクものがね、はい、ありますね。
頑張れビアーズ、
うん、リチャード・リンクレーターが撮ったね。
へ
え、そうなの。そうそう、
あ、これそうなの。頑張れベアーズニューシーズ ン, ーズン、
ああ
、そうなんだ。
間違えて
リチャードリンクレーターだったんだ。
そう、リチャードリンクレーター。でもそう考えると、うん、今回のね、第一作、うん、なんかちょっと空気がリチャードリンクレーターっぺーなみたいな雰囲気とかあったりとかね。
なるほど。なんかすごい、あの、なんだろう、しつこい演出がないというか、
そうそうそう、ね、
曲もすごい少ないし、
そうね、う
ん、なんかさらっと流しながらちゃんとキャラクターを描いてるところとか、うん、結構好きでした。あのランニングしてる時に太ってる子とメガネの子が、そう、脱走して袋のまま食べてて、チョコで、それをすごい、ね、そう、メガネの子はじーっと見てて、なんかこうすごい、あの、この子に、この太ってる子に対してすごいいいことを言うかもしれない、このメガネの子はと思って見てたら袋は出せよみたいな、
そうそう、あ、俺思ったのこと言ったみたいな、
噛み食うなよみたいな、
なんか、あの、かん、あの空気感とかすごい、
そうね、そう、だからそういう空気感、本当にリンクレーターっぽいとも言えるという、
へえ、群像劇ってやっぱやるの大変だし、
うん、
それでやっぱこうやってキャラクター書き分けられてるってことがもうそもそもすごいよねっていう感じはあるよね、うん、だってみんな知らない顔だし、
うん、
一個一個の一人のね背景説明する時間もないわけだから、
うん、
流れで見せていかなきゃいけないっていう中でね、いや、鮮やかですね、その辺は、う
ん、これがあれですよ、しつこい映画だったら多分誰かのこの家庭環境が悪いみたいな、
うん、あ、そうね、
辛いみたいなのを描いたりとか、
うん、そうね、
そういうのを入れてくると思うんですけど、
入れてきますね、
うん、
一回家帰らせてやるね、
うん、お母さんが飲んだくれてたりとか、うん、
でやっぱり野球しかないんだみたいな、
うん、
いらないね日本映画まだありますよ、そういうのメジャーリーグも日本来なかった、
あの、日本は来てないかもしれないけど、石橋貴明が出てたりとかしたかな。
出てたよね、
あ、出てましたね、
あの、2作目か何作目かね、うん、そういうのあったね、
あったね、うん、でもやっぱ野球はやっぱ日本のイメージやっぱ強いんですかね、
うん、だからあとあれじゃない、やっぱりその多分ビアズもメジャーリーグもそうだと思うけど、日本でヒットをすごくしたんじゃないのかな、
やっぱそうなんだね、
日本人やっぱり野球が基本ベースであるみたいな雰囲気、
うん、
昔なんてもっともっとあったから、
うん、
そういう中ですごく見てくれて、そしたらそのあちょっと日本人へのサービス的なこととかなったのかもしれないね、
うん、言うタイミングはなくて言ってなかっただけなんですけど、あの、ケリーっていう不良の男の子いるじゃないですか、今その頑張れベアーズのネットでキャストの子を調べようと思って見ると、うん、もうすでに大人になった写真しか載ってないんですよ、で誰が誰やら分かんないみたいな感じになってるんですけど、このケリーのこの俳優さん私知ってて、ドラマですっごいいいキャラをやってて、ですごい好きだったんですよ、
うん、
だから全然気がつかなくて、まあ、顔なんかすごい変わってるんで、
どなたなんですか、
ジャッキー・アール・ヘイリーさんっていう方なんですけど、
ジャッキー・アール・ヘイリー、
ジャッキー・アール・ヘイリーさん、うん、あの、はい、シャッターアイランドとかで一瞬出てるんですよ、牢屋の中に繋がれてる怖い人みたいな、
あ、あ、
誰、
ロールシャッハーでしたよ、
そうなの、
うん、
ウォッチメンの、
ウォッチメンので、今の見ると、あ、ロールシャッハーの人かもって思える、
うん、ウォッチメン出て
た、あんな、あんなイケメンが
鼻の感じ、
あんなね、すごいイケメンで、
ね、
そうなんだ、あ
ら、今結構骸骨みたいな、
そうそうそう、
完全に無法者になったんだ、
本当だわアリータ、バトルエンジェル、ダークタワー、
え、
いや、最近もいっぱい出てるよ、なんか
ダークタワー出てたっけ、
そうなの、誰も知らない、
エンド・オブ・キングダム、おお
子供たちでぼやかしてたのに、
そっか、うん、そうだよね、子供たちは今や大人なんですよね、
そう
だ
し、そう、もう結構な、
うん、そうか、その目線で見てなかった
ちょっとね、
あ、今はいないんだろうな、
あの子がロールシャッハーになるって思うとちょっと違う考えが
だから不良からずっと抜け出せなかったんだ、
そうね
、バトルエンジェル何でした
の、なんだろうね、だからあれは悪いやつらなのかな、
なのかな、
私見たドラマはちょっと怖いサイエンティスト的な人ですけど、でもすごい仲間思いのいい役やってましたよ、
うん、
あ、
すっごい可愛かったんですよね、そのドラマ主演の俳優に全然魅力はなかったんで、その人だけのために見てました、
あ、そうなんだ、
うん、今も活躍してるのはすごいですね、
ね、
うん、
それすごいわ、
うん、アリータはグリューシュカ役ですね、
え、じゃあ一番でかいやつじゃん、
肩幅めっちゃ広いやつ、
マジで
全然イメージ、あんなシュッとしたなんかイケメンって
めちゃ体でかいイメージになっちゃったけどね、あれ、ね、そうなの、映画ってすごいですね
映画ってすごい、ね、役者さん、映画って意味なのかな、
役者すごい、
役者すごい、
確かにキャスト表も調べると一番上に出てきますね、ジャッキーさんが、
う
ん、
あ、一人生き残ってる的な、
うん、かもしれない、
なのかな、他の人は生きてないのかな、
アマンダの人も結構いろいろ出てるっぽいですけど、
ね、聞いたことあるような、うん、
ジャッキー・アール・ヘイリー今後チェックだわはい。すんげえいっぱい出てるし、いっぱい見てるもん、
実は見てるっていう、うん、
名脇役って感じですかね、
しかもその頑張れベアーズのこのシリーズも、うん、あのずっと出てるっぽいねこれ、
うんうんうん、あ、そうなんだ、
まあ確かに彼いなかったらチーム弱すぎる、
そうだ、だからあ、ま、要はアマンダが多分2作目が出てないってことは、うん、彼が抜けちゃうとちょっとも
う無理だよね、
そうね、
うわーすごい、ということでね、え、なんかもうやっぱ新たな発見もいろいろある、さらにやっぱりね、あの現在のいろんな映画のね、ひな形にもなっている、うん、頑張れベアーズ、これはぜひ一度はねチェックしとくのがいいなっていう感じはしますね、ラジオネームエリア53ありがとうございました、
ありがとうございました、
楽しく、見させていただきました。さあそして、次回はですね、こちらも、ドイラジクラウドファンディングでご支援していただきました、ラジオネームマミヤさんから、ニューヨーク東八番街の奇跡、今更感もあるほど名作だし、スピルバーグだよ、でも子供の頃大好きだったのでドイラジの皆さんの感想を聞きたいですということで、うん、僕もちょっと見てなかったのでね、次回ニューヨーク東八番街の奇跡をみんなで見ていきましょう、あらすじお願いします、あらすじ、
今からエンディング
いきましょう、そろそろ別れの時間となりました、告知お願いします、
はい、録音のガワラです、僕がやってるバンドディフィカルト X でライブをやります、はい、自主企画ライブなんですけど、9月の15日の日曜日のに、渋谷ホームというライブハウスで、聞こえなくなるまでボリューム2というイベントをやります、午前11時半オープンで、12時スタートで、14時半ぐらいには終わるという大変健康的なイベントとなっております、で、まあ出るバンドもねみんなかっこいいのでいいライブをしますのでぜひ来てください、で入場無料でワンドリンクで入れるんですけども、僕に言ってもらえば、まあ、ワンドリンク追加で、まあ、ご馳走するか、なんか金券とかあげるんで、
だから大丈夫だから
すごい、なんかお金もらえるみたいな、
ぜひ来てください、
は
い、
来たら儲かる、
来たら儲かる、
特典ってことね、
特典、
特典は、特典でしょこれは、は
い、なんかクオカードオリジナルデザイン作れるやんっていうことを見てしまった、なんか作りた
く、作りたくなって、だから特典、
まあ、まだ作ってないんですけど、はい、
はい、声掛け特典、
自分たちの作ったクオカードの、
はいはい、まだ作ってないですけど、ね、まあ、
予定では
っていうことは、これはよりカードは数量限定になりそうな、
なりますね、
とかよりお金かかってるし、なんか、はい、どんだけ事前授業みたいななってますよね、
は
い、
クオカード特典は 早もがち特典、
はい、すべてガワラポケットマネーで運営しておりますので、はい、
やばやばやば、
ぜひぜひ来てください、
行かない意味が分かんない感じになってましたよ
さ、私がスタッフをしている映画ファンの集いのお知らせです、8月24日土曜日、渋谷のユーロスペースの下にあるロフト9さんで開催します、お昼から夕方です、もしかしたらチケットがもう売り切れてしまってるかもしれないのですが、もう少し日にちが近づいてきたら、もしかしたら数枠チケットを開放するかもしれないので、ぜひチェックしておいてください、各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください、メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です、ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております、アカウント名は@映画_fan_radio です、皆さんの感想などお待ちしております、
ハッシュタグドイラジひらがなでつぶやいていただきますと、ツイッターの感想を拾います、ぜひご利用ください。さあ次週はですね、こちらは、ミニお題トーク、好きな映画雑誌、メディア、そういうものを教えてください、そしていつおぎ映画館がドラゴンクエストユアストーリー、こちら皆さん見たでしょうか、ぜひね感想をね、まだもしかしたら間に合うかもしれないのでお願いします。それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護ありますようにということで、また来週にお会いしましょう、お会いいたい私こたつと、
おまけと、
ありと、
ハタと
タンタンでした。
またね
この番組はエリア53の提供でお送りいたしました。